はい、イルカと馬の文学村、イルカです。プロットを考える14、ミッドポイントということで今日はやっていきます。アクト2ということで旅に出ました、主人公は。で、バトルというのを繰り返して、こう修行の試練を繰り返して、成長していきます。で、まあ途中ピンチという、前回説明したサブキャラクターなんかに出会ったりもしながら、登っていきます。登るっていうのは成長していくという意味ですね。で、その一旦行き着く地点がミッドポイント、頂上に当たるのがミッドポイントと言います。これ映画でいう、半分です。ほぼ映画の2時間の映画なら1時間の地点で、ミッドポイントはもうミドルのミッドなので、真ん中っていう意味です。そのまんまの意味だから、真ん中の地点で一回到達します。映画は主人公は一回何かを達成します。大体の映画で何を達成しているかというと、まあ宝物を得るという感覚が、物語論ではよく言われるんですけど、じゃあその宝物が何なのかっていうのはありますね。金や名誉っていう、もう具体的な宝を得る主人公もいますし、ラブストーリーであればそれは恋人であります。だから、ミッドポイントではキスシーンとか、まあセックスシーンまで行く映画は少ないと思うんですけど、キスシーンは多いですね。あとは友情である、友情、バディープロットって言って、男2人がこう旅するような、最初の方は喧嘩してるんですね、大体。で、仕方なくその2人が旅しなくちゃいけなくなって旅していくと、大体ミッドポイント、この中間地点ぐらいでちょっと仲良くなってんですね。なので、まあなんかアメリカ映画でよくあるのは、夜に火とか囲んで、なんか部屋とか、まあ静かなところで、なんか俺実はみたいな、なんか昔の話とかをしだしたりしますね。悩みを打ち明けたり、誰にも言ったことないんだけどなみたいな、そんなのは友情を得ているシーンって解釈はできますね。で、この、ミッドポイントの重要な意味とすると、感情、アークって言って、こうよく物語を、なんていうんですかね、折れ線グラフみたいに書いたりする時に言うと、ここは一つの一番頂上に当たるんですね。で、そうなった場合、次どうなるかっていうと、こう今度落下が始まります。大体の映画で言うと、これ最初から下に行っちゃってる映画もあるんで、その折れ線グラフがどんどん下に向かってる場合は、こっから逆に上昇していくっていう映画ありますね。ボクシングの映画で、ザ・ファイターっていう映画なんかもどんどん落ちてったりして、もうここから心入れ替えて変化していくっていう構成をしてますね。こういう映画も結構あります。で、それはもう、まあ、鏡で上か下かだけの違いなんで、やってることは実は一緒です。で、宝物を、入れて、これを手に入れて、まあ終わりじゃないかっていうと、まあ実はこれで終わる、昔話なんかいっぱいありますね。何か宝物を得ましたで終わる、ハッピーエンド、幸せ、結婚して お姫様が王子様と結婚して幸せになりましたっていうのはここで終わってる映画ですね。だけど、映画としては、映画、ごめんなさい、映画ではなくて物語論としては、モノミスという考え方がありまして、ここでモノミスっていうのは、世界中の神話とか昔話をこうの要素をつなげていくと一つのストーリーに作れるよという、ものなんですね。モノっていうのは一つの、ミスは神話ですね。一つの単一神話って訳したりしますけど、でそれで言うと、これが一つの、だから、90度の折り、モノミスを円で描くんですけど、その90度分ですね、扇形の90度分をいったあたりがミッドポイントですね。だからここで終わっちゃう絵があります。だけど実際はそこから宝物を持って帰ってくるっていう、行動がある昔話はいっぱいありますね。だから行ってから帰ってくるっていう、でそういう部分にすると、そういう部分を考えると、帰ってくるところが次から始まるので、ここは一つの到達点、方向転換が始まる点なんていうふうに捉えます。で宝物、ちなみに神話とか昔話では宝物を得てそれっきり、戻ってこなかったっていう人もいます。どこの国の神話だったかな、ちょっと、ごめんなさい、具体例忘れちゃいます。それは千の顔を持つ英雄っていう本に、細かく書いてありますけど、で そうですね、ここまでが一応アクト2の前半部分だから、ファン&ゲームということで、旅に出て、かなりワクワクする冒険を経て、で大体まあ登ってきたとすると、もうおせおせでいろんないいことを得て成長していったと。でここで一つの達成点を得るんですね。これで俺はすごい何かを達成したぞと。でこっからの変化が本当の変化を問われる、っていうのが次のビートから始まるんですけど、そうですね、まあミッドポイントはだから頂点として、到達点として捉えていく分には大事ですね。だけど、だから物語を作る時にはどこに向かっているかっていう一つのゴールとして、中継のゴールとして考えておくと考えやすいので、作る時にはかなり便利です。で描き方としては案外、あっさりしてたりはしますね。実際宝物を得るけど、映画というか物語自体はここで終わりじゃないので、この先があるので、主人公は、なんかもう自分は勝った気になってるんですけど、見てる人と作者はやっぱりまだこれからだからなっていう感覚なので、フォルスビクトリーっていう言い方もしますね。偽の勝利っていう。だからそんな感じでいくのと、あと、あ、そうだ、あとはですね、細かいことをちょっと言っておくと、もう民話学、神話学で言うと、宝物がある場所っていうのはやっぱり秘境な場所なんですね。普通では行けない場所なので、そこに行くために試練を乗り越えたりしてるんです、主人公は。で主人公試練を乗り越えて移動してるんですね、その秘境、宝物ある普通じゃ入れない神域なんかに言ってるはずなんですね。なのでミッドポイントのシーンっていうのは割と、ちょっとそれまでとまたアクト2の中でもかなり違う場所でやることが多いです。例えばパーティー会場、パーティーがあるとかね。あとはそうですね、何があったかな、まあ大体イベントがあること多いですね、大きいイベントが。であとビートというして考えると、さっきのピンチと1個前のピンチっていうサブキャラクターのイベントがあるんですけど、それも実はそのパーティーの中で同時に起こってたりしますね。なのですごい盛り上がるシーンに作られていることが結構多いですね。だからまあそういう演出の意味でも一回盛り上げるっていうのはあるんだと思いますね。あとは、そんなもんですかね。ここで宝物を一回得ると。で本当の宝物っていうのは、実は主人公が変化する、成長するっていうことなので、実は宝物は関係なかったりするんですけどね、本当にここで手に入れる。まあそんな感じですかね、ミッドポイントに関しては。何か、ご意見、ご質問、ご感想などありましたら、コメント欄にでもどうぞ、返させていただきますので、よろしければどうぞ。では、これで切ります。